知ってる？
ブーカス。
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。さあ、それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは皆さん、改めましておはようございます。
おはようございます。
もう一回行きましょう。おはようございます。
おはようございます。
10月も、10月の放送今日最後になりますが、10月29日、下旬というかもう月末でございますけれども、時刻10時、今ちょうど1分となったところですが、こちら福岡県北九州市小倉北区大町にございます FM 北九、北九州指定 FM のスタジオから、生放送ライブオンエアでお届けいたします。知ってる就活、働く子を考えるライブトーク番組、今日で260回目がした。拍手。
イエーイ。
なんていうんですか、朝からちょっとドタバタドタバタしてるんですけどちょっ
とすごい汗ですね。
いや、なんか違った汗が出てなんかちょっといつもと違うんですけれど、何が違うかというとですね、目の前に化け物が2人いました。
化け物って失礼ですよ。
いや、かくいう私もですね、広島東洋カーブではございませんが真っ赤っかの T シャツで、これ後ほど読んでもらいましょうと思うんですけどね。はい、進行役のシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日はですね、私途中で抜けます。
はい。
どこに行くかと大阪に行ってくるんですが、仕事でですね。その後、しんがりをですね、きちんと、この二人化け物がですね。
化け物
っていうか似合ってるよね。ラジオをお聞きの皆さんは何のことやらさっぱりわからないと思うんですが、こちらのスタジオの様子はですね、ユーストリームを使ってですね、現在生放送の様子がですね、スタジオがライブで、流れておりますので、ぜひそちらでご確認をしてください。ということで、じゃあ、いつものレギュラーから、自己紹介含めて近況報告をお願いします。
はい、はい、じゃあ私からいきます。西南女学院大学4年生の竹崎恵里です。本日もよろしくお願いします。
イエイ
イエイイエイ。
私の最近の近況はですね、最近の近況はって言ったら同じですね。
近況はですね、最近の近況、前回もその指摘があったんですよね。
そうですね、
黄色い白線じゃねえかね。はい、
最近はですね、日清コンポレーション、
うん、
株式会社日清コンポレーションさんの その選考を受けてたんですが、内定をいただきました。
イエイ
イエイ。
いくつ内定取ればいいんだ、はい、君は。
本当です ね。ちょっとまあ、どこに行くのかはちょっと今後ゆっくり考えて決めたいと思います。
そうですね、
はい、
う
ん、ですね、以上です。
以上、なんかさ、そのなんか触れないの一切。
あ、これですか。ちょっと後からと思ってました
。はい、じゃあ後からで。イエイ
イエイ
イエイ。
はい、じゃあ、はい、化け物その
2個。
皆さん、おはようございます。下関市立大学4年箕浦Dです。本日もよろしくお願いします。
イエイ。
で、最近起こったことといいますか、水曜日にですね、以前ゲストに、この番組のゲストにいらっしゃった川野真帆ちゃん、
はい、
大分市観光キャンペーンレディーの川野真帆ちゃんが、下関に遊びに来てくれまして、その私の通っている下関市立大学の案内だったり、あとその下関の街並み、カラットの方をちょっとぐるっと回ったり案内をするというのをさせていただきました、
どうですか、反応は。
すごい、もう本人が、まず学校の反応が、もうトイレが綺麗ってひたすら言ってくれるんですよ。
大事、トイレ綺麗。
すごい、もう先輩トイレが綺麗ですねってすごい言ってくれて、でも確かに、そのトイレが、芸術大学なので彼女は、あんまりトイレが、建物もそんなに 新しいものではないので、それと比べたら確かにこうどんどん建て替えてるうちの大学っていうのは綺麗なのかなと思ったり、あとやっぱりその下関の、その歴史に関すること、あのフランシスコ・ザビエルが下関に来たんですよっていう像も見せられたので、なんかすごい本人としては観光キャンペーンリリーしている仕事としてフランシスコ・ザビエルが今日連れてくるので、あ、こういうところでつながってるんだなって、なんか私もちょっと学びになったので、非常にいい機会だったなと思いました。はい、以上です。
なるほど、はい、拍手。
イエイ。イエイ。
まあ、せっかくあのフランシスコ・ザビエルというかその話になったんであれなんですけど、実は、はい、大分県と山口県はそういった意味で共通点が非常に多いんですよね、だから、キリシタン大名って覚えてます？
はい、
キリシタン、
ちょっと覚え
てないですね。安土桃山時代とか、鉄砲が伝来したあたりの時に、
はい、
いわゆる大友宗麟っていうですね、
はい、
文豪の国を治めていた、わかりますよね、わかんない、はい、今日のゲストさんと振りますけどもね、はい、でちょうどその時だから戦国時代に本格的に入る前に、そのこの近辺を治めて有力大名と言われるのが、
はい、
今の山口県を中心とした治めた大内氏っていうところと、
はい、
あと大分の北部九州を抑えていた大友氏っていうところが有力大名だった、はい、当時
へ、
でその時にまあ、いわゆるフランシスコ・ザビエルご一行様というか、
はい、
ね、いろんな人、まあ、マルコ・ポーロとかいろいろ 東方見聞録とかですね、東西見聞録がラジオ番組の名前
だ
もう東方見聞録とかあったじゃないですか、
はい、ま
あ、そういった話の中での文化交流の中で、山口とその大分、いわゆる豊後と長州、長と周防では非常にまあ、もてなしされたわけですよ。結果的に迫害されるじゃないですか、キリシタン大名は。特に天草のあたりとかなんかはもう、はい、壮絶な、ことになってしまったんですけれども、
はい、
そういった意味では山口はフランシスコ・サビエルって言うんですよね。ザじゃないです、サ。
そうですか、
うん、サビエルなんですよ、で大分はザビエルなんですけどね、だからそういった意味ではキリストっていう意味で言うと非常に近いというか、
は
い、下関にもあるし、山口に行ったらやっぱサビエル記念聖堂だってあるし、全部そのゆかりのものがあるし、高校だってありますかね、サビエル高校っていうの
も ありますね、
聞いたことあります、
そういった意味では大分と山口ってそういった意味の共通点があるというか、
ね、
まあ、結局大内氏も大友氏も結局 やられてしまうというか潰れてしまうんですよね、毛利と、
はい、
あと島津にですね、その後のやっぱり維新につながっていくんですけど、それが結局、歴史の話になってしまいました、ね、まあ、なかなかね、真帆ちゃんもね、喜んでくれたんであれば、
はい、よかったです。
イエイ、
イエイ。
ということでお待たせしました、今日はですねゲストね、インターンシップで、しかも私の今日はカバ持ちインターンシップということで一緒に大阪に行くんですが、じゃあ自己紹介お願いいたします。
はい、立命館アジア太平洋大学2体制の一ノ瀬彩香です。専攻はマーケティングで、ま、経営学を勉強しています。
イエイ、
イエイ
経営学専攻だったのね。
経営学です。国際経営学部マーケティング学科。
ほー、何するの、何するの
何をする、
うん、
勉強はそうですね、物流関係もありますし、企業のなんかスウォットとか、
はいはい、スウォット分析ね、
ベーシックスとか企業の分析とか、そういう勉強をしてます。あとは言語で中国語と韓国語と英語やってます。
へえ。なんていうんですか、そういうことを学ぼうっていう風なきっかけとか、なんか弟、なんか韓流ドラマが好きですとか、社長になりたいとか、なんかそういうのがあったとか。
そうですね、中学校の頃から中国に友達がいまして、でその人と中国語で喋りたいなっていうのがきっかけで中国語を勉強するようになって。
あ、なるほどね、
すごい。
そう、経営学は、まあ、いつかそういうのに携われたらなと思ってます。
なるほど、
なるほど。すごい、中学校の頃から中国人の友達って、なんか中国に行ってたり住んでたりしたのかな。
一人は中国に住んでる人で、もう一人は、学校にいました、中国の。
なるほど、はあ、なるほど、
すごい
ね。
今の人たちって言い方ちょっとあれかもしれないけど、
うん、
羨ましいですよね。だって私たちの頃なんて無論外国人観光客なんか来なかったしなかったっていうか、はい、特に私は地方のに住んでたんで、外国人と触れ合うって言ったら、いわゆるAET とか AA なんとか、今 地域によってアシスタントイングリッシュティーチャーとかいろいろあるんだけど、要はその交換留学とか姉妹都市提携の関係で外国から外あのいわゆる英語とか、はい、その外国の先生を学校に招き入れるっていうのは多分あったと、うん、覚えてる？あった？なんか小学校とか中学校とか
あ
ったよね、うん、そういう人としかじゃないと外国人と触れ合うって、うん、いやそれこそあれですよ、鎖国状態の日本みたいな感じ、今と比べればですよ、
はい、
だって今なんてそのねえ、めちゃくちゃ外国人の来てるじゃないですか。だから、今の子供たちってそういうよりも自然と国際感覚がつくっていうか、うん、僕らなんて、その、外国人っていうと触れ合うって言ったら、もう映画の世界、ドラマの世界とテレビの世界でしかないと見れないから、うん、だからもう、金髪の人がいるだけでびっくりするもんね、なんかね。いや、ほんとほんとほんとびっくりしてたんですけど、うん、今の子供たちがね、そういう風に触れ合う機会が合うってのは羨ましいなっていうか。
うん、本当ですね。
ねえ。はい。はい、そんなこんだで、今日のテーマじゃあ行きましょうか、
はいはい、
今日のテーマはこちらでございます。どうぞ。
仮想と現実
ね、もじってます、
もじってます。
バーチャルの仮想と、装飾の層の仮想ですね、
はい、
だから化ける、まあ、仮の層と仮の装飾ですね、想像と装飾って意味で、はい、なぜ仮装かというと金ちゃんの仮装大賞に出るというわけではなくて、はい、今日ハロウィンの関係ということでですね、
はいはい、
ハロウィンの日ってあるの？僕知らないんだけど全然。なんかハロウィンってこのあたりのこと言うのかな、どうなんだろう。その
一応10月31日のこと
がハロウィン、
ハロウィンです。
へえ、はい、ということは月曜日か。
月曜日です。
そうです、月曜日です。
ね、ちょっとなんか触れないの？
さっき。なんで今日は。
じゃあ触れる前に曲いって触れましょう。
はい。あ、はい
はい、
あります。
じゃあ今日のオープニングナンバー、今日は何を選んだんですか？
誰が？私一ノ瀬が恋するフォーチュンクッキーを選びました。
おお、なんでこの曲に？
まあテンションが上がる可愛い曲だなと思ったので。
はい、わかりました。じゃあ曲紹介っていうのがありますね。ラジオ聞いたことありますか？他のラジオとかいろんなラジオあんま聞かないね、はい、あのなんとかかんとかで、なんとかかんとかで、要は曲名とアーティスト名どっちでもいいので言って、うん、どうぞって言ったら曲がジャーンって流れますんでね、いいですか？
恋する
フォーチュンクッキーとか AKB48 でとかって感じで、ね、
はい、
よろしいですか、はい、ではお願いします、はい、
AKB48 で恋するフォーチュンクッキーどうぞ。
78.5 FM 北九。
はい、お届けいたしましたのは AKB48 で、恋するフォーチュンクッキーでしたということで、時刻は10時まもなく18分に向かおうとしているところでございます。こちら福岡県北九州市小倉北区大町にございます。FM 北九、北九州シティ FM のスタジオから生放送、現在55分間お届けしているんですが、もうすでに中盤に入っております。まあ、時というのはあっという間でございますが、周波数 78.5MHz、こちら山口県下関市と福岡県北九州市関門海峡一円の楽しみいただいております。 FM 北九の電波に合わせて、サイマルラジオ、インターネットを介しまして、こちらの音声音源そして放送内容がすべて、リアルタイムにですね、パソコン、スマートフォン、携帯電話などから、お楽しみいただいております。中院やまた、FM 北九のホームページからお楽しみください。それともう一つ、ユーストリームご覧の皆さん見えますか？ね、このようにしてスタジオの様子が、ね、ライブで流れております。はい、行きます。見える、
はい、聞けるラジオでナウオンエア。
これはですねゲストがびっくりするというコーナーでございます。はい、それより私がびっくりしているのは目の前の2人なんでございますが、
ね、
ウォーリーと、魔女の宅急便がいます今日は、
はい、
あれあれでもないじゃん、あれは
帽子か
ぶってるよ。過去に仮装はあります、実は。
あ、そうなんですか。
あるんです。あなた方の先輩パーソナリティと、
あら、
私もなんかピノキオかなんかでわけだからもうつけさせられてやったことあるんですが、今日私は広島東洋カープの優勝のためにこの真っ赤っかの毎日が地獄です。
イエーイ。
地獄。
あのミキサーさんがタオル持ってますってね。私ね、タオル全色持ってますからね。白、ピンク、黄緑とか青とか。
すご ごい。
買いましたもん、別府で
全部。日替わりで。
ね、最強だったのが、はい、そこで、土産物で売っているおばちゃんたち全員が毎日が地獄ですって言ってたときですね、これこそ地獄だなと思って。
ちょっとリアルですよね。
じゃあ、せっかくですから、はい、音声でお楽しみいただいているラジオの皆さんに伝わるように、今日はどういう仮装をしているかっていうことを一人ずつ。
はい。
一応先生、仮装じゃない。まあ、あるいはあなた仮装かもしれないですね。普段着ないもんね。
そうですね。
はい。じゃあどっちからいきますか、魔女宅からいく、それともウォーリーからいきますか。
どっちからいきますか。
あ、じゃあウォーリーからいきますね、
はい、どうぞ。
ちょっとウォーリーはですね、みんな見たことありますかね、ウォーリー。赤と白のしましまの、囚人服のような
囚人服
Tシャツを着た。
あれやっぱり囚人服なのかね。
多分囚人服だと思いますね。はい、
ウォーリーに詳しい人ぜひウォーリーがどういう格好であんなのか教えてください。
で、はい、下はジーンズ、
で、ジーンズね、
はい、でなんかちょっとしたニット帽ですかね、この赤白のちょんって、うん、これが特徴ですね。あとはこの丸眼鏡。丸眼鏡
似合ってるよね。
似合ってますか。いや、もう私姉ちゃんからすごいディスられて。
なんで。
いや、なんかいや、もう破滅的やねみたいな。
そうかね。いや、可愛いし、全然違和感ないし。
本当ですか。
むしろそれで毎日来てよみたいな。
ちょっと照れます。いや、はい、伝わりましたかね。伝わりました。
どうかな、じゃあちょっとツッコミ後にして、
はい、
はい、じゃあ魔女宅どうぞ。
はい、私は
猫いない。猫は
猫いますよ。指人形なんですけど、はい、その実際にその猫どうしようかなと思って、まず格好から。格好は魔女の宅急便の主人公のキキちゃんと同じ色の紺色のワンピースにタイツ、黒いタイツを履いてます。で、あと
タイツまで言うのね。なるほど、さすが偉いね。偉いね、はい、う
ん、あとキキちゃんは赤いリボンを頭につけてるのですが、私は魔女っぽいもう帽子をかぶってます。で、ちなみにですね、この帽子も黒地にちょっとカラフルなクモの巣の柄模様のかぶっています。はい、
うん、
で、おまけと言いますが、魔女って言えば黒猫なので、今日はおまけとして、魔女の宅急便のキキちゃんとジジの人形を、指人形を持ってきました。こんな感じです。
かわいい。
見えるかな。
見えるかな、うん、という感じで以上です。
はい、なるほど。拍手。イエイ
イエイ。
実はちょっとそのコスチュームに関してですね、いくつかメッセージ合わせて番組にメッセージいただいておりますんで、まず今日、あえて触れずに番組途中で振り落としていた久井くん、ね、今日レギュラーにおりませんが、
はい
はい、ね、久井特派員からですね、はいはい、来てますよ。ですね、メッセージが可愛いっすって。
嬉しい。
被災特派員、ちょっと出張でございますんで、ね、
は
い、
どこへ出張してるんですか。
内緒です。
気になるわ。
某福岡県の某所に行っております。あ、私は次の来週の、5周年記念放送の時にぜひ、
はい、
次の11月5日はですね、11月5日にスタートしました知ってる就活、なんと5周年ちょうど素晴らしい区切りでございまして、まさに11月5日。
はい。
ね、またなんかしなきゃいけないね。この番組忙しい
で、
イベント。
忙しいですね、いろいろ。しかも北九で結構そういう、多いっていう。
騒がしいメンバーの時にこういうイベントがあるっていう。
はい。
ありがたい。
ということで。じゃあその客観的にですね、話を戻しますが、ちょっと一ノ瀬さん、はい、どうですかこの二人見て。
すごい可愛いですね。
うん、
イエーイ。ウォーリーを選ぶとこがすごい。
あ、本当ですか。
いやー、僕絶対なんか、はい、メイクだなんだでやってくるのかなと思ったけど、
いや、ちょっと落とすのが大変なので。
あ、
実はちょっとマンウィザーミッションのお面も今日持ってきてるんですよ。
イエーイ。
オカミ。
で、それはやらないの。
あ、持ってきましょうか。
今持ってきてください。
わかりました。
我々いなくなりますから。
じゃあ持ってきます。
はい、その持ってきてる間に、はい、井上さん、はい、その選んだ理由は？
これ選んだ理由ですか。私すごいジブリが好きなんですよ。
う
ん、で、その中でも一年を争うぐらいに魔女の宅急便が大好きで、
うん、
いつかやっぱ魔女の宅急便のキキの格好をしてみたいなと思って、もう思い切って今回、うん、だからこのためだけにワンピースもちょっと買ったんですよ。
へー、
はい、 そういう意味を込めて、はい、
あ、これにしました。出て
きた。はい、そのお面の解説をしてください、どうぞ。
あ、ちょっとこれはですね、マン・ウィズ・ア・ミッションというあのロックバンドがいるんですけど、うん、そのバンドはいつもその狼の被り物をしてるんですよ、うん、ちょっと自分たちは狼っていう設定なんですけど、うん、まあ、被り物をしていて、その狼をお面にかけまし、かきました。
それ手作り？
あ、それ姉ちゃんの手作りなんですよ。
上手ですよね。
姉ちゃん保育士で、ちょっとこういうところは器用なんですよ。絵を描くっていう。
すごいね。
すごい。はい。リアルな。はい。ちょっと、最初、一ノ瀬さんから、あの、あれ、うん、狼なんて言われたっけ、
人狼の、
あ、そう、人狼の狼って言われ
て。確かにね、似てる。
ね、人狼の狼。
うん。
はい。
じゃあ、せっかくなんで今日もテーマトークを若干して、私は我々ですね、10時半ぐらいにも出なきゃ新幹線乗らなきゃいけないんですね。あれなんですけど、はい、どうですか、今日仮想と現実っていう部分で仮装するんですが、ある意味ハロウィンだって見方変えたらちょっとバーチャルなんかなという気がするんですけれども、
はい、
その辺でも好きだって、僕らが大学生子供の頃ってハロウィンなんてのは習慣としてなかったんで、
え、そうなんですか、
なんか、
いや、ハロウィンっていうのは映画の世界だと我々思ってたから、
調べたらそんな学校と書いてましたね。
そうそうそうそう。写真撮ってます
、なんかそういう人いるよね、あなたね、なんか
写真撮って
ます、はいはい、こち
らに、はい、
どうぞ話し続けましょうね。え、ハロウィンってでも子供の頃からもあなた方の時は習慣としてあったんだっけ。
そうですね、
ありましたね、あったけど、うん、でもこうやって仮装をこう、うん、大々的にするっていうのはここ最近からだなっていうのをちょっと感じますね、う
ん、あ、確かに、
うん、子供の頃からそのことやってないでしょ。別に
やってないですね。
仮装はしてないですね、うん、なんかお菓子トリコトリートみたいな感じでお菓子をもらいに行く、うん、
学校でありましたね、
うんうん、そうそうそう、そんな由来？
お菓子を取り、学校でお菓子を取りってどういうことですか？
なんか学校の体育館に集まって、みんななんかちょっとしたコスプレというか爪赤に塗ってきたりとかして、
うん、
先生がお菓子をくれるっていう、
うん、
イベントがありました。はい。
あ、それ面白い。
イベントです。
それはもらうイベントなの？
もらうイベントです。
はい、行きますよ。はい、どうぞ。今日はですね、もう、音声入れながら写真撮っていかないとですね、はい、間に合わないですね。はい、まあ、いや、そういう格好ですからね。ちょっと、あと、その、ちょっと、はいはい、行きますよ。はい。で、ぜひですね、
はい、
ハロウィンと就活の、その、現実という部分なんですが、
はい、
ある意味、仮装もそうだと思うんですね。就活だってある意味、なんか仮装にちょっと近いような感じがするんです。
そうですね。
だって、普段の格好で就活じゃあやるかって話でしょ？
やらないですね。
確かに、私服でっていうのはなかなかないですもんね。
身が入らないというか、身が入らないじゃないけど、いつもと変わらないっていう感じがするんで、
うん、
スーツをやっぱ着ると、あ、就職活動だなっていう気持ちにはなります、う
ん、気持ちが切り替わる、
ね、確かに格好が変わるとちょっと気持ちが切り替わって、スーツだとシャキッとシャキッとなる感じ。
でも今言ったこと何気に大事ですよね、気持ちの切り替えになるっていうことは、う
ん、確かに、
うん、どうですか、ウォーリーさん、ウォーリーの格好になって、
ウォーリーの格好になってですか、ちょっとなんかハッピーな気持ちになって
ます。結構日常茶飯仕事、日常茶飯事あえて茶飯仕事って言うんですけど、
茶飯仕事、
日常茶飯事ってわかります、
はい、
茶飯仕事って書いて、うん、日常茶飯事で何かに仮装するとかってことありますか。
仮装することですかね、仮装する、
うん、
はあんまないですかね。あ、クリスマスにあのサンタさんの格好をしたり、
うん、はいはいはい、
とか、あとはその冬に、
うん、
その最後2月3月あたりにもスノーボードそろそろ終わる時期なんですけど、うん、その時期に一番最後にスノボメンバーでコスプレ滑走って言って、うん、コスプレをしながら スノーボードを滑るっていうことをやってるんですよ。
面白いね。
はい、いや、もうすごい面白いです。なんか看護師が仕事の人は、うん、あの男の方なんですけど、うん、そのナース服を着て滑ったり、うん、あとはこのさっきのマミザミッションのお面をかぶりながらこう滑ったり、
うん、へー、面白い、はい、
でかすぎますね、
はい、
対比させ、あ、そうそうそうそう、どれだけ大きいか、それあのぜひね、ユーストリームをご覧の皆さんですね、ちょっとこのお面手作りだそうなんで、ぜひ見に行ってあげてください。本当、
はい、
よくできてます。
ぜひぜひ
ね。マンウィズって何ですかっていう人もいるかもしれないね。
あ、ロックバンド。
そうですよね。なかなか知らない方もいるとは思うんですけど、ぜひ、うん、マンウィズアミッションというバンド聞いてみてください。
はい、ということで、外見の間に何気にハードロックが大好きなイーちゃんですね。
はい、
ということで時間が来ましたので、我々はここで一旦退散をしますが、番組は続けていきますので、
はい、
コーナーが今は特別に用意されてます。皆さんぜひともこの後もお楽しみいただければと思います。曲を挟んでいきますが、次の曲は何でしょう。
はい、私がミノーラが選ばさせていただきました、うん、ハロウィンなんで、
うん、
はい、
うん、
という感じです。
じゃあ行きますか早速。
はい、
では曲紹介お願いいたします。同時に、私と一ノ瀬さんはこれから大阪に向かいますので来週も北九州からお届けしますので、ここまでは、シャッフル北尾がお届けしましたと一ノ瀬彩香がお届けしました。この後は魔女の宅急便とウォーリーを探せるお楽しみください。
はい、
では曲紹介お願いします。
はい、キャリーパムパムでファッションモンスター。
78.5 FM 北九。
お送りした曲はキャリーパムパミューバミューでファッションモンスターでした。パム
言えなかったね。
言えなかった。
いや難しい
難しい、ね、はい、知ってる就活働くを考えるライブトーク番組第260回、本日は仮想と現実というテーマで、ここからは進行役がシャッフル北尾から私ミリミリと
エリエリでお送りいたします。
はい、イエイ
イエイ
二人でね、頑張っていきましょう。
はい。
というわけで、本日から新コーナーを私たちでやろうと感じたので、では早速、はい、新コーナーのタイトルコールお願いします。
はい。じゃあ行きます。
はい。
新コーナー、ウォーリーからの栄養アドバイス。
イエイ
イエイ
さて、栄養アドバイス？
はい。
どんな感じのコーナーなんでしょうか。
ちょっと私が今大学通っている大学が栄養学を専攻していますので、うん、
はい、
まあ、それに関する知識をここではちょっと喋っていけたらいいかなと思って、はい、ということで今日はですね、
はい、
ちょっと今風邪をひいている人がちょっと多いんかと思うんですが、ちょっとミリミリはどう。
私ちょっとね、なんか喉の調子がね、うん、悪いな。なんか最近確かにちょっと体調も崩したから、うん、なんかその影響かわからないんだけど、喉の調子がちょっと悪いなっていうのはあるね。
うん、喉が、あれやね、痛いんやね。
痛い。
なんか風邪っていうのは大体、その病原体がもう感染することによって、うん、そうやって鼻とか喉の炎症が起こって、うん、起こる症状なんや。
お
ー。そう。で、それを、風邪がひきやすい人にどういう栄養を取ればいいのかっていうと、うん、そのビタミン A を、
ビタミン A、
まず一つ目はビタミン A を取ること、
はい、
で二つ目がその免疫力を高めるビタミン C やビタミン B1、うん、タンパク質、
ビタミン C やビタミン、
うん、
B1
で、そしてタンパク質。
めっちゃなんかね、アルファベットがいっぱい出てくるから
ちょっと難しいやろ、
一個一個ね、こう整理していかないと。
そうそうそう。なんかどういう食品があるかっていうと、うん、そうやってビタミン C って言えば、うん、なんか結構レモンのイメージが強いと思うんだけど、
そうだね、そうそうそう、レモンが浮かぶかな。
そう、レモンとか、うん、あとは赤ピーマン、
赤ピーマン、
ほうほう、そう、あと柚子とか、
はあ、あ、柚子でもこの時期からだね。
うん、そう、柚子、あとアセロラとか、
おーおーおー、
で今が旬の牡蠣とかもビタミン C が豊富で、そういうものを食べると免疫力が高まっていきますよっていう。あとビタミン B1 っていうと、うん、どういう食品に含まれてるかっていうとね、
うん、
豚肉にビタミン B1 が多く含まれてるんですよね、
うんうんうんうん、
あとは大豆だったり、うん、きな粉とか、うん、そんな感じですね。だからもう栄養バランスをもう、うん、考えて取ることももちろんなんですが、それプラスそうやってビタミン C や、うん、ビタミン B1 が多い食品をさらに摂ると、うん、まあ、免疫にはいいですよっていう感じです
ね。なるほどね。この時期に大事だね。
そうそうそうそう。
確かに料理にそのワンポイントとして、
うん、
そういった赤ピーマンとか、
うんうん、
それとか柚子とかをこう添えて、
うん、
であとまあ牡蠣だったらまあデザートにっていう意味で
摂
るのもね、
そうそうそう
そう、ありだね、うん、
そうだからね。そう、あとは発熱した、
うん、
時とかは、うん、もう水分、とにかく水分をたくさん取ることと、うん、あとは炭水化物、
うん、
もうお米とかよくおかゆとか食べるじゃん。
食べるね、
うん、そうだからそうやって消化にいいおかゆとか、
うん、
そんな ものを食べればいいっていう感じですね。
な
るほどね。
なんか結構、うん、A ちゃん的にその、うん、そういうあの食材を使ったこのおすすめの料理とかあったりする？
おすすめの料理は、うん、そうですね、おすすめは赤ピーマンだとその、うん、赤ピーマンとその豚肉、
うん、
あとピーマンとか混ぜたなんかあのチンジャオロースをその、うん、豚肉じゃなくて牛肉じゃなくて豚肉にして炒めるのが私はすごくいいなと思います。スタミナもつきそうだし。
なるほど、ね、
そうそうそう。あと今新米が美味しいじゃん、うん、新米が出てさ、ね、うん、だけどそういう白いご飯とそれを合わせて食べると私はすごくいいなと思います。
すごいお腹空いてきたこの時間朝だけどね、すごいお腹が空いてきたから。なんかでも、うん、そういうのもね確かにいいね、うん、
そうだからぜひぜひ皆さんも、まあ、風邪をひきやすい人、まあ、今ひいてる人は、うん、まあ、こういう食生活を、まあ、実践してみてください、
はい、
ということです。
ということで、はい、ウォーリーからの栄養アドバイスは、
はい、終了です。
終了。なるほどありがとうございます。
はい、
じゃあ、まあ、続いて、まあ、ちょっと ぶつづきになるんですが、うん、ここからは私の持ち込み、
はい、
新コーナーを行きたいと思います。いきますよ。題しましてミリミリのメ
ッ
イエイということで、私ミリミリの通ってる大学が、うん、まあ、経済学部で、私は特に取っている授業が、うん、先ほどの一ノ瀬さんも言っていたマーケティングだったり、はい、あと私あの消費行動がすごい好きなんですよ、
うん、
消費者がどうやってそのこう商品を手に取って、うん、でその商品をまあ買うまでのその行動記録とかを取るのがすごい好きで、うん、なのでそのこう新しいものとかを、うん、まあ、見るのも好きなので、うん、そういった新しいものだったり戦略を皆さんにご紹介できたらなと思っていまして、うんうん、本日の紹介する、まあ、今回は戦略になりますね。
はい、
今回は、プリントシールってわかりますか？
うん、
プリクラ。
プリクラよね、いわゆる、う
ん、プリクラのそのまあ作ってる企業が、うん、まあありとあらゆるそのプリクラの、
うん、
機械の、うん、まあもちろん稼働もなんだけど、
うん、
それだけじゃなくて新しいなんか商品開発今ね、うん、行っているんですよ。でそれについて少し、うん、
はいはい、
お話ししようかなと、まあ、題しましてプリントシール企業による女の子を幸せにする魔法という、
はい、
まあ、タイトル、まあ、少しプリクラの話をしますと、プリントシールクラブ、略してプリクラ、プリントクラブは、まあ、1995年7月に発売され、
うん、
でアミューズメントパークを中心に設置されてきました、うんうん、今年だからちょうど21周年ぐらいですね。
あ、じゃあ、私たちと同じぐらいに生まれた。
同じぐらいなんですよ、本当に。で、まあその2000年頃に大きなブームになって、うん、まあ今でも女子高生だったり、
うんうん、
あとまあ私たち世代の大学生に人気のものなんですが、
うん、
やっぱりプリクラってね、その、撮ったら結構まあ、うん、目が大きくなったりとか、
そう
顔が違うみたいな、
そうなの。
ことがね、起きちゃうと思うんだけど、うん、まあそういったその、女の子自身が抱えてるコンプレックスを取り除いてくれるっていうのがプリクラのいいところだなって感じが ね、
ね、それもまたバーチャル、
これも本当今日のテーマ、
ね、
バーチャル、
うん、
で、まあ、そのプリクラ の、 今回、うん、企業は最近で、ね、商品開発もしてまして、
うん、
なんと100円ショップで有名な大手企業のダイソー、
うん、
ダイソー産業さんとコラボをして、その100円で女の子が喜ぶ商品を今展開してる、その、まあ企画っていうのがガールズトレンド研究所というね、
うん、
そのまあコーナーと言いますが、まあそういうのを設置して、
はい、
様々な商品、例えばiPhone ケース、
はい、
結構その iPhone ケースを買うにしてもちょっと1000円近くにするものだったり、
うん、
まあ本当にこういいものを、まあ割れないようにいいものをにしたいっていう人だったら3000円とかね、
うん、
ちょっと値が張るけど、
うん、
でもその素材とかも同じものを使って提供するお金は100円から提供できるものをっていう、その デザインも100円だけどすごくもう凝ったデザイン、女の子が喜ぶような凝ったデザインがされているっていう、
うん、
そういう企画がされていて、うん、でそのまあ企画を考えてるのがまあその プリントクラブの大手企業でもあるフリューさんっていう、うんうんうん、そのまあところが考えてるんですよ。
はあ、なるほど。
そう、
100円でそんな可愛いものが買えたらね、もうみんなそこに行っちゃいそう。
そう、なんか本当にデザインとかも、ね、見るとまあちょっと
本当だ、可愛い。
ラジオを聞きの方は音声だけになるんですか、本当にハートマークにちょっとまあだったりとか、あと目玉焼き、その、うん、目玉焼きの柄だったりとか、本当にいろいろ、あと星座の形の、まあ、柄だったりとかも、うん、本当に幅広く、またその、うん、これが100円なのっていうデザインのものをいろいろ展開していて、うんうん、でそのまあプリントクラブ機だけじゃなくて、そういった商品開発もどんどんどんどん展開してるんだよっていう、だから本当に女の子を幸せにするためっていうのをコンセプトにしてるから、うんうん、こうプリクラから、うん、その商品化だから形、うん、まあ、一応プリクラっていう、まあ、形シールとしてあるけど、うん、ちゃんとその実体化したような形が、うん、こうどんどん進化として今できてきてるの で、うん、で本当にあの最近ではまた新商品として冬物 の、はい、あの双子コーデっていうのがあの昨年流行ったんですよね、女の子の中で。その、まあ、双子コーデ、双子じゃない女の子、友達同士だけど、うん、でもその色違いでその服とかを着るっていう、うん、まあ、それに合わせたその帽子だったりとか手袋とか、うんうん、だからこの先に使えるものをどんどん展開していってるので、うん、それが100円からまあちょっとまあお高いものだと500円ぐらいで買えたりするので、うん、
はい、
もうぜひぜひ利用してみる価値はあるんじゃないかなと思います。
すごい、いい情報を聞きました。ありがとう。
と、はい、いう感じで、まあ、私の、はい、まあ、観点から見る、うん、まあ、ミリビリの目というコーナー。
はい。
これから、まあ、番組の中で、私たちのコーナーもちょくちょく、はい。やっていこうと思うので、うん、ぜひぜひ皆さん、その、業界研究とかね、就活の番組なので、
うん、
そういうのに役立ててくれたらいいなと、思います、はい。ということで、じゃあ最後の曲なんだけど、これはまあ、エリちゃんが、
はい、そうです、
はい、
じゃあ私が
なんでこの曲にしたのかな、
なんか私レッドホットチリペッパーイコールちょっとハロウィンっぽいイメージがありまして、まあ、それで今日はこの CD を持ってきました。
お、
はい、
では曲紹介お願いします。
はい、レッドホットチリペッパーズで Hey。
お送りした曲はレッドホットチリペッパーズで Hey でした。さてエンディングとなりました。
はい、
早かったね。
早かった、今日
あっという間にね。なんかもう怒涛の勢いでわーってやって、
ね、
わーって降難してエンディングって
本当に
感じで、
はい、
じゃあエリちゃん感想をどうぞ。
はい、今日はちょっと仮想と現実っていう話だったんですけど、うん、まあ、仮想っていうといろんなまあ、意味含まれてるんだなって。その、まあ、就活でスーツを着ることも、まあ、仮装、ある意味仮装だし、
うん、
まあ、私たちが今日ウォーリーと魔女宅のように、
うん、そう
だね、まあ、仮装をしているっていうのもあり、でプリクラも仮装であるという、
そう結構本当今日はね、いろんな仮装が混じった、
う
ん
う
ん、
はい、でもう仮装ということで今日はこの後に仮装の世界へ二人でプリントクラブへ行ってこようと思いますので、
ね、せっかくだからね、
はい、ちょっとまあフェイスブックに上げるかもしれないのでお楽しみに、はい、
イエイ、
はい、イエイ
イエイ。じゃあ私、そうだね、えでも仮想と現実だから、なんか現実のことはでもあんまり話さなかったなって。
あ、そうよね、
でも現実って言われた時に、
うん、
この日常自体が現実だから、
うん、
なんか当たり前のように思ってることを積み過ごしてしまってるから、
うん、
あんまり現実感がないのかなって若干思ったかな。なんかこの環境が当たり前みたい、だから北尾さんがいつもいることが当たり前ってなってて、うん、なんかもういきなりねまた進行焼きになっちゃうという、
うん、
なんかこれも現実かと思いながら仮想かなとか考えながら、うん、でも本当に面白いっていうか、でも本当今日はドタバタした回だったから、
うん、
これも現実なのかそれとも仮想なのか、うん、夢の世界なのかななんてちょっと考えながらの放送だったかなっていうのは印象には残ってますね、
うん、はい、なるほど、
以上です私からは、はい、 というわけで、
はい、
お送りしてきました知ってる就活働くを考えるライブトーク番組。この番組の提供は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたしました、はい、というわけでですね、来週はまた天神ではなくこのスタジオ、うん、北九州 FM 北九のスタジオから5周年記念の放送だね。
はい、
はい、
もうおめでたい、
おめでたい
5周年。
というわけで、まあ、ね、次は多分全員集合かなと感じです。
そうですね、
またお祝いパーティーでも番組出てきたらなという感じなので、
はい、
皆さん聞いてください。
はい、
それではじゃあせーのでいきますか。
はい、
せーの、また来週。